STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン44、何々からの表現をお送りします。
イカタイ講師の木村妙子です。
イカタイこんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週は先生が子供の頃に聞いたアイヌ語について伺いました。そしてアイヌ語を本格的に学び始めたというのはいつ頃だったんでしょうか？
私はですね、20代の前半から神戸の方に住んでたんですが、やっぱりきっかけとしては海外旅行ですね。最初にネパールに行ったんですけど、そこでは先住民族がたくさんいて、そこで洋服着てる人もいるんですけど、衣装もやっぱり着ている人たちもいて、そういうのを見た時に自分も北海道の先住民族の血を多少引くものとして、こう意識がまたそこで変わって、それから勉強するようになったんですね。それで神戸に住んでいた時に、おばや母から東京の方でアイヌ語やアイヌの刺繍を勉強することができるよっていう話を聞いて、そこがそのアイヌ文化交流センターというところだったんですけど、そこに毎月1回通ってアイヌ語と刺繍を勉強するようになりました。
へー、アイヌ文化やアイヌ語を勉強し始めてどうでしたか？
そうですね、アイヌ語はやっぱりすごい初級編だったんですけど、難しく感じてやっぱ単語を覚えるっていうことが一番大変だなと思いましたね。
全く違う言葉ですもんね。
そうですね。
何がきっかけか分かりませんけど、この講座をきっかけに皆さんもアイヌ文化やまたもっと言葉にも触れて関心を持っていただけたら嬉しいですね。
そうですね、皆さんもこれをきっかけにアイヌ語を学んでいただけるとありがたいと思います。
それでは今日のレッスンに入りましょう。
はい、今日はワ、オルワについて勉強をしましょう。
テキストをお持ちの方は12ページをお開きください。
今日は起点を示すワ、オルワについて勉強します。
はい、
それでは例文に行きます。例文1、ナルペサラリポシケはヤムシネウクワエンコレ、おばさんは網袋の中から栗を一つ手に取り私にくれた。うなるぺ、おばさん、さらり、網袋、おしけ、中、は、何々から、やん、栗の実、しね、一つ、うく、何々を手に取る、は、何々して、えんこれ、何々を私に与える。うなるぺさらりぽしけはやむしねうくわえんこれ、
うなるぺさらりぽしけはやむしねうくわえんこれ、
うなるぺさらりぽしけはやむしねうくわえんこれ、
うなるぺさらりぽしけはやむしねうくわえんこれ。
はい、それでは例文2に行きます。で得た資産コタンオルはニカパクの義経へ破壊へ、昔本州から義経がニーカップまで来たそうだ。で得た昔資産コタン本州オルは何々からニカップニーカップパクの何々まで、義経は義経ですね、え来る破壊へ何々そうだ。て得た資産コタンオルはニカッパクの義経へ破壊へ、
て得た資産コタンオルはニカッパクの義経へ破壊へ、
て得た資産コタンオルはニカッパクの義経へ破壊へ、
て得た資産コタンオルは ニカッパクの義経へ墓へ。
それでは今日の学習です。起点を示すはおるはについて日本語にすると何々からという訳になりますが、動作の始まる場所、出発点を示す言葉です。一名詞のおるのついたおるは、またはおるの所属形おろと結合したおろはという形もよく出てきます。この違いはレッスン42、43で習ったたおったと同じです。意味は同じで、わのおるわのという言い方もあります。さらりについて、さらにと発音する地方も多く、そう書いてある出版物が多いようですが、浦河さまにではさらりという発音が多かったようです。おひょうやしなの木の内皮で作った糸を編んで作る網袋です。ポシェットもしくはバッグのようなものですね。小出し、紺出しという日本語で呼ばれることもあります。バッグのように使うものですが、特に山で山菜採りをするとか、そういう時に持っていき、山菜やキノコ、木の実など収穫物を入れて持ち運びます。ニーカップについてはニーカップが元であると言われています。ニーカップとは木の皮のことで、カップが皮の意味です。木の皮とはアッドゥシ、樹皮を作るための樹皮のことだと言われています。ニーカップには半岩立てと言われる岩山があります。元はポロヌプリ、大きい山と呼ばれ、黒狐の神が住むおみきを捧げる大事な山だったそうです。半岩とは源の義経のことです。兄源の頼朝に追われた義経が、実は平泉で死なず北海道に渡ってきて、ここに砦を築いたという話が伝わっています。義経の伝説はアイヌにも和人にも各地に残されています。ただしアイヌ側の伝説では、アイヌを騙して宝を盗んでいったりとか、あまりいい話は残っていません。この半岩立てのあたりに会所が作られたそうですが、そのあたりをもともとピポクと呼んだとのことですが、江戸時代にニカに改名されたとのことです。このピポクは語源は不明です。それでは練習問題に行きましょう。日本語の文章の意味になるようにアイヌ語を並び替えていってみましょう。湖からマリモを持ってきてはいけません。エク、くる、おるは何々から、いてっけ、何々するな、こる、持つ、と、湖は何々して、トラサンペ、マリモ。このアイヌ語を並び替えて文章にしてみましょう。
はい、まず禁止の言葉を頭に持ってきて、いてっけ、湖からマリモを持ってくるをつけて、とおるはトラサンペ、コルはエクでしょうか。
はい、トラサンペですね。
トラサンペ、はい、
はい、いてっけとおるはトラサンペ、コルはエク。ちなみにとおるはいてっけ、トラサンペ、コルはエクという使い方もできますし、とおるはトラサンペ、いてっけ、コルはエクというような使い方もできます。
はい、
3通りの使い方がありますね。
わかりました。
それでは練習問題の2個目に行きます。木の上から私は落ちて足がとても痛い。ちきり、足、は、何々して、か、上、に、木、走る、落ちる、あるか、痛い、く、私、は、何々から、そんの、とても。この単語を並び替えて文章にしてみましょう。
はい、木の上からで、にかは 私は落ちて足がとても痛い。く八るは朽ち切り損のあるかでしょうか。
はい、正解です。にかはく八りは朽ち切り損のあるか。
ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。先生、今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日はにきという意味の言葉です。
はい、
きを指す最も一般的な言葉ですね。アイヌ民族にとって立ち木はシルコルカムイ、シル大地、コル司る、カムイ神と呼びました。船を作るため木を倒す時もお酒やお供えを捧げて儀式を行ったと言われています。例えば栗の木をヤンニと言いますが、ヤンとは栗の実のことですね。ヤンが取れる木なのでヤンニと言います。また木肌の木はシケルペニと言います。シケルペとは木肌の実のことです。シケルペはアイヌの料理に香辛料としてよく使われています。昔の人にとって木は食べ物を与えてくれる存在であり、衣服になったり道具になったり船になったりするありがたい存在でした。また昔は石油もガスもないので木が燃料になります。木なくしては生きることができませんね。にの含まれる地名が各地にもあります。例えば浦河町の小木節はもともと鬼牛、お加工にに木牛生えているいところが語源になっていると言われています。渡島地方の森町ももともとは鬼牛と呼ばれていた地名を和訳したものだと言われています。
木が生えているところなので森になったんでしょうかね。
そうですね、きっと。
はい、
はい、浦河町内に仁王別という川があります。これはニオペが元のアイヌ語で、にきおあるペ川となります。またビラトリ町内にニオイという地名があります。にはきおあるいところとなります。この場合のにとは流木を指していると言われています。
今日はにとても大切な木について教えていただきました。
はい、それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン45、何々への表現をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、いやいらいけれ、ありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スイユヌカルアンの、またお会いしましょう。